大好きが天才を生む第881回をお届けいたします。今回のテーマはノートの作り方、効率よく勉強するために守るべきことです。
はい、皆様こんにちは。ノートの作り方っていう話をしたいと思うんですね。それでまずそもそも数学っていうのは演習量ですよね。演習をしないとできるようにならないんですね。やはり演習ってすごく大事なんですよ。ですけど、ただやりっぱなしではね、ただもう解答見て丸つけただけとかね、あるいはなんかその丸バツつけただけでは、何の意味もないんですよね。むしろですね、できなかった問題をどういうふうにできるようにしていくか、あるいはできるようになかった問題に対してどういうふうに、理解を深めていくかっていうのが大事なわけですよね、当然ね。で、そうでなければ永遠にできるようになりませんよね。だから、できなかった問題っていうのをいかに大事にしていくかっていうことなんですよ。で、できなかった問題を大事にしていくと、実はできていたと自分で思っていた問題が、さらに深く理解できるようになるんですね。だから問題というか、その数学っていうものがどんどん手の内に入ってくるんですよ。だから、すごくこう、できなかった問題に対してどういうふうにこう、するかっていうことね、はものすごく大事で、数学の勉強の要素中の要素と言ってもいいんですね。ですけど、ここがちゃんとできている人っていうのはものすごく少ないんですよ。では、当然といえば当然で、人間ってはこう、できなかったことを見るのは嫌だからね。嫌ですからね。だから、どうしてもそこが単にできなかったで終わるんですよ。ですけどね、ここが大事なので、その時にやはりノートを作るってことが大事になっていくんですね。で、どんなふうにノートを作れっていうのは、まあ私教室で指導しているようなことをそのまま申し上げると、まずまあ左のページに、問題を書いて、手書きでですよ、もちろんね。問題を書いて、そして回答を書いていくと。で、右のページに必要な、だった、あるいは重要だと思ったこととか公式であるとか、定理であるとか、あるいは定理の証明であるとか、で、ことを書いていくんですね。あるいは重要なこの変形のテクニックとかね、わあ、これは重要だなとか、で、そういうことをきちんと書き留めとか、あるいはですね、すごく大事なことなんですが、大体数学の教師がやらすときには、生徒にこの問題をやれと言ったときには、極めて重要な問題をやれと言ってるわけですよ。だから、当然それができなかったっていうことは、やはり大変な問題なんですよね。だから、それをだから重大に受け止めてほしくて、で、だからそこでこう学んでほしいことが当然あるんですね。だから、この問題を通して学んでほしいことがあるっていうことが明瞭にあるので、指導者は生徒にそれをやらすわけですよ。だから、その時にね、この問題にいろんな解説をすると思うんですが、私もしますが、その時に、何度も口を酸っぱくして強調することがあるんですよ。だから、それを必ず書き留めておくことですね。この問題を通じて、とにかくこのことを掴んでほしいってことがあるんですよ。で、そういうのがそれぞれの問題に対してあるんですね。メリハリがきちんとあるんですよ。だから、そこをしっかり抑えていくってことね。だから、そうすると役に立っていくっていうことなんですよね。で、こういうふうに丁寧に話してもですね、実はできない人っているんですよ。いろんな、まず変形を作っちゃうんですね。例えば私添削するんですけど、添削したのはそのまま貼ってるだけとかね。悪いとは言わないけど、ダメなんですよ。ダメってなぜかっていうと、先生の言った通りしてないから。とにかく、まずは先生の言った通りするんですよ。問題を書くとかね、めんどくさいとかね、それをコピーするとかっていう手もあるけれど、でも、あえて書けと言って、そんなことは先生は分かってるわけですよ。それをあえて書けと言ってる理由があるんですよね。やはりね。ただね、もちろんこれも例外あるんですよ。今のね、なんていうんですか、共通テストの問題ってどうにもならないくらい長いでしょ。それはしょうがないですよ。もう本当に別のやり方をする必要があるけど、そういう意味であれもう数学じゃなくなってますよね。数学の問題ってもう本当に一行で済むっていうのが一番いい問題でしょ。問題って少なければ少ない方キレのいい問題なんですよね。それをずらずらずらずらずらずらずらずら、もう導出まで含めて、いろいろやってるでしょう。あれもう数学じゃないですよね。すごくあんまり美しさを感じないので、多分そういうふうに思ってる数学の教師は多いと思うんですが、もう私もあれなんだかなと正直思いますね。もう、ああいうふうに異形のものになってしまったら、もう、ああいうテスト自体がもうやめた方がいいと思うんですが、それを置いといて、とにかく、それはしょうがない。コピーでもしょうがないですよ。ただ、一般的にはね、数学の問題っていうのは、基本的には一行で済むもんでしょ。もちろん長いのもありますよ。あるけど、だから、それを書くということですね。で、回答もしっかり書いて、丁寧に書くと。それから、その定理や証明をきちんと書くと。書くってこと大事ですよ。ね。だから、書くってことを強調しているので、なぜかっていうと、当たり前の話ですが、その回答っていうのは書くんですね。入学試験場で書くんですよ。ね。 コンピューターで入力するわけじゃないんですよね。手書きで書くんですよね。だからそこを知らなくちゃいけないですね。だからそういうことです。ですが、とにかく書けと言ってるには書く理由があるので、それをちゃんとそのままもうやるということね。なぜとかめんどくさいとかっていうのは、やはり思っちゃダメなんですね。先生に作ってそういうことだし、効率いい勉強をするっていうのは、実はそういうことなんですよ。言われた通りやると。自分の考えを入れないんですね。これすごく大事なことです。これからの、特に若い職はね、これからもっとたくさん勉強しなくちゃいけないと思うんですが、で、その時にその指導者について勉強するわけですけど、その時に、とにかく守らなきゃいけないのはそれです。とにかくいかに先生の言う通りにできるかっていうのは、実は効率を決めます。そして、その人の学力の到達を決めます。もしかしたら人間的な力のその到達すら決めてしまうくらい重要です。だから先生の言ったことはそのまんまやりましょうね。とにかく、ノートの作り方は大事です。実はですね、これは、数学のみならず、当然ながら、物理であろうと、科学であろうと、英語であろうと全く同様ですね。ちょっと英語の話をすると、例えば英語の要所って実は漢詞なんですよ。だから漢詞なので、あれ、この名詞には、まあ、漢詞って名詞につきますでしょ？なんで、その、漢詞がついてないんだろうか、とかね、いうことですよ。まあ、これ多分ゼロ漢詞って言うんですけど、漢詞がついてないですね。じゃあなんでこれはあがついてるんだろう？これなんでざがついてるんだろうか？いろいろ思うと思うんです。だからそこをまずね、観察していくんですね。とにかく、漢詞っていうのは、日本語にないので、特に日本人には難しいんですよ。で、その英語学習の実はもう、要所中の要所ですね。なんですね。ですから、それをどういうふうに克服するかって実はすごく大変なことなんですけど、ですけどやはり、ノートをしっかり取っていくんですね。で、そうやってこう、あ、この場合はどうなんだろうかなと考えてみるわけですよ。辞書引き引きね。だからこうなのかな、ということですね。まあ、先生に聞けば、まあ私もちゃんと説明しますが、説明して何となく不可解だなとか思うときあると思う。それはだからそういうふうに自分で事例に当たってみて、自分の頭で考えてみるんですね。それがすごく大事です。そのためにノートを作っていくんです。あるいはね、英語っていうのは適当に読んでたら一生できるようにならないので、例えばこの風があったらば、これは関係代名詞なのかなと。だって関係代名詞だとしたら、じゃあ先行者は何かなとかね。それをだからきちんとこう特定していくんですね。関係代名詞だったら資格の関係代名詞なのか、目的格の関係代名詞なのか、先行者は何なのか、きちっとこう特定していくんですね。そうやって意味を掴んでいくんです。なんかね、最初からなんか、正確に意味を掴もうとするのか、よくわかりませんが、あるいは掴もうとしていないのか、なんかそういうのを一つ一つこう特定していくね、関心も含めてですよ。あるいは代名詞は何を指しているのかとかね。この it はどういう働きをしているのかとかね。まあ何も指さない it もありますでしょ。何も指さないというか、例えば天候を表すとかね、そういう it もありますから、きちんとやっていく。あるいは時制を、きちんとなんでこう過去形を使っているのかとかね。いうことをちゃんとこうしないと、例えば仮定法っていうのは分からないですよね。そういうふうにこう丁寧に読んでいくんですね。で、そこの一つ一つ気づいたところをノートにしていくんですね。で、まあ、教室では私がちゃんとここをちゃんと、何か国名に読んで、そして自分でまとめとけということをいつも言いますが、ただ私がそう言われたらそうするんですね。しないとダメです。だから一個一個こうきちっと押さえていかないと、そういう意味ではその大変な量の知識がいるので、いつまで経ってもそれがザルになってですね、こうザルで水をすくうように、いつまで経っても定着していかないですし、英語を読めるようにもならないし、当然書けるようにもならないですね。まあ英語の話はもうちょっと別途でお話ししますが、やはりどんな科目でもこのきちんとノートを作っていくと、いわゆる先生の言われた通りノートを作っていくっていうのはものすごく大事で、受験勉強のその後半になればなるほど、その蓄積に、感謝するはずです。そういうものです。またそういうふうな、情報の整理の仕方というんですかね。そういうものをしなくちゃいけませんし、そういうものを教えているのが先生なんですね。だからそこ分かんないでしょ。例えば受験勉強の初期の段階で、それは分からなかったりするわけですね。ということなんですね。ぜひですね、先生の言われた通りしっかりやるということで、ノートをちゃんと作ってください。できない問題をどういうふうにできるようにするか、できない問題の教えていることをきちんと自分のものにしていかなきゃいけないですよね。ということです。ありがとうございました。
第881回の今回は、ノートの作り方、効率よく勉強するために守るべきことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。